ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。今日はですね、昨日ちょっと会合がありまして、私のブログを読んでる方がですね、この前の高血圧の話は非常に参考になった。自分もちょっと錯覚してて、高血圧はいけないことだと思って、ちょっと心配してた点もあると。それでその人は、その後ちょっと他のものも見てですね、私の言ってることが正しいかどうかということをちょっとチェックして、それで非常にいいと思ったので、データとともにプリントして、コピーしてですね、友達にちょっと渡したと、まあ、いう話をして、まあ、非常に嬉しかったわけですね。ところがそれと一緒にですね、私のそのブログ、高血圧のブログを見てですね、コメント欄にコメントしてくれた人がいるんですね。その人は、まあ、NHK の放送していることは正しいっていう、そういうもうヘンテコな、そういう人がたまにいるんですけど、そういうことでですね、多分 NHK が正しいか、武田邦彦が正しいかっていうのは、組織が大きい方が正しいとか、国の言うことが正しいとか、そう思う人がいるんですね。まあ、それは日本国というのは、日本国を治めた、まあ、天皇陛下とか、それから政府とか幕府とかですね、そういうところが我々正しかった。つまり日本っていうのは、もちろん天皇陛下そうですし、それから武士でもですね、自分たちが、国民を幸福にしてあげようという心があったんですね。ですから、まあ、中国人はもうしょっちゅう嘘をつくわけですが、日本人は嘘をつかないというか、嘘をつかれるというかですね、まあ、そういう文化ができた。これはもう非常に大切な文化だと私は思うんですよね。まあ、よく先輩が、だからこういう点でも、ご先祖様っていうのは尊敬しなきゃいけないって言ってるのは、我々が生きたり、生活したり、食事をしたり、みんなご先祖様の、恩恵なんですよね。だからご先祖様が悪ければ中国人みたいに嘘ばっかつくと。お互いに嘘つくわけですからもう大変な努力なんですね。注意しなきゃいけないから。だけど日本人の場合ご先祖様が嘘つかない社会を作ったんで僕らは安心して幸福な人生を送れる。まあこういうふうになるんでご先祖様は尊敬しなきゃいけないと。我々を作ったのがご先祖様だからという心が必要だってのはまあそれなんですね。ところで、この高血圧の問題はお一方はね、私のブログを見て、あれ本当にそうだな。高血圧って本当に悪いのかなと思って他のをちょっと調べたら確かにそうだと。私の言うのが正しいということで、高血圧は心配ないですよ。その人がね、一番びっくりしたのは、歳を取ると血圧が高い方が寿命が長い。っていうのに特にびっくりしたわけですね。歳を取ったら血圧が高い方が寿命が長い。で、それをよくよく考えてみると確かにそうだなと。年取って血圧が低いとね、やっぱり血が送れないから、まあ認知症になったり、癌になったり、まあそういうことするということも自分でお考えになってね、それで友達に連絡しなきゃと思ってコピーを作ったって、まあそんな感じなんですね。一方、NHK の方を信じてる人の、僕のブログにコメントしてくれた人はね、NHK が正しいっていう前提に立ってるんですよ。ですから、こういうふうに答えてきましたね。もともとは年齢プラス90と言ってたんだけど、それが間違ってたから NHK が訂正したと。それで一律の血圧にしたと。まあいうふうにお考えになって、武田はそれを知らないのかと。まあいうようなコメントでしたね。で、このように新しいこと、今まで自分が正しいと思ってたことを否定するような情報が入ってきたときに、人間はですね、どうしても新しいものを否定するんです。なぜかったら、これはまあ夫婦喧嘩の原理でもそうなんですけども、人間というのは、自分が今考えていることが正しいと思ってしまうんですよ。それはまあ人間の大脳の結果なんですね。ところがよく考えれば、昔は新幹線がなかったから大阪に行くのに20日以上もかかったけど、今3時間で行くと。これは事実なんで、新幹線を見ればわかるわけですね。東海道53次を行くのと、新幹線で行くのと。ね、だから、こういったものはですね、例えば NHK が、今でも大阪に行くのは25日ですよって放送してもね、自分の目で新幹線見てますから、いや、何言ってんのってことになるんですけども、その高血圧だとか、それからその他石油がなくなるとかね、こういうやつは目で見れないので、NHK がいくら間違っててもですね、それを自分では否定、なかなかできないんですよ。それがこう人間の欠陥なんですね。それが人間を不幸にしてるんですよ。ここで私が幸福になろうの4番目にね、この問題を挙げたのは、これは事実を話そうとしてんじゃなくて、人間が不幸になる一つはね、自分の頭の中に今入っているものが正しいと思ってしまうんです。 だからもちろん夫婦喧嘩起こるんですよね。夫が正しいと思うことと、妻が正しいと思うことは、どうして違うかっていうと、どうして夫婦喧嘩が起こるかっていうと、夫は自分の頭の中に入ってるものが正しいとして考えを作るんです。妻は自分の頭に入ってるのが正しいとして意見をする。そうすると、その意見はもちろん違うんですよ。経験が違うし、男と女だし、考え方も違うし、今日やらなきゃならないことも違うし、だから当然違うんですね。ですから、夫婦喧嘩を起こさない簡単な方法があるんですね。それは相手の知識を自分の仮に知識だと思い、相手の心の中を考えて相手がそう言ってきたってことを理解すれば、普通の人はね、悪意のある人は別ですけど、普通の人はね、善意で自分がそう思うって言ってるんです。だから本当は夫婦喧嘩なんか起こらないんですよ。だって毎日夫婦として生活してるわけですからね。なんで意見が違うんだろうと、考え方が違うんだろうと思わなきゃいけないんですよ。で、この NHK がね、正しいと思ってる人は、もう一つの欠点があるんです。それはさっき新幹線のこと言いましたけど、世の中は正しいことが変わらないと思ってる。正しいというのは変わるもんじゃないんだと思ってる人は結構いるんですね。確かに正義とかいうのは変わらないっていう場合がありますけど、どんどんどんどん変わる場合があるわけですね。それで学問なんか僕なんかやってたんで、学問っていうのは前のものが変わらないなんて言ったら学者としてダメなんですよ。学者っていうのは今までのものが間違ってんじゃないかっていう疑いをいつも持ってるんですね。僕なんかもう典型的なんですよ。今考えてるのは間違ってる。ね。ちょっと前まではこうだった。例えば、携帯電話がそうですよね。携帯電話が今から40年ぐらい前に出てきた時はこんな大きくてバッテリーを肩からかけてこう電話してたんですよ。その頃ね、多くの人は何つったかった。いや、そこら辺に行けば公衆電話いくらもあるのにね。あんなバッテリーなんか抱えて携帯電話とか言ってやってるけど、あいつバカだねって言ってたんですよ。それはなぜかって言ったら、常に現状が正しいと思ってるわけです。で、そういう人は例えば、本当は飛行機なんか見たらおかしいと思わなきゃいけないんですよ。飛行機ってね、200年前にはなかったわけですよ。まあ、詳しく言えば、ライト兄弟が飛行機初めて飛ばしたのが、1903年だったかな。だから120年前は飛行機ってなかったんですよ。だから空飛ぶなんてのはありえないと思ってなきゃいけないんですよ。この、私がね、高血圧のことを言ったのは、武田が個人だし、NHK は集団だから、NHK が正しいって全然正しいか間違ってるかの見当が違うわけですね。根拠が。だからその人はね、今でもね、飛行機飛んでるの見てね、おかしいと思わなきゃいけないんですよ。つまり、昔はなくて今があるというものを全部否定しなきゃいけないんですよね。だから、そういう考えの人はやっぱり幸福になりません。僕は見ててね。別にその人に僕は悪意が、やっつけようとか、そんなこと全然考えてないんですよ。僕はみんなが幸福がいいと思ってるんですね。だからその人に、まあ、面と向かって会えればね、世の中は変化するんですよ、と。それで、悪い方に変化する場合があるんです。この場合はそうですね。年齢プラス90っていう方が正しかったのに、それを修正した NHK がね、嘘を言った。それはなぜ嘘を言ったかったら、製薬会社が儲かるからなんです。で、NHK が製薬会社が儲かるニュースを流すはずもないんですが、国民のために作った放送局ですからね。製薬会社のために作ったわけじゃないんで、NHK に製薬会社が金をうんと出してるわけでもないんですよ。だけども、製薬会社が高圧剤ですね、血圧を下げる薬を3000億円のやつを今1兆5000億円もっと超えてると思いますね。2兆円ぐらいになって。そういうふうにこう、10倍ぐらいにしたいと、そう思ってですね、作戦を練ったわけですよ。例えば、高血圧学会のお医者さんに賄賂を出す。賄賂ってのは例えば、研究費出したりね。それから、昼とか夜に弁当持ってったりしたんですよ、あの頃。それはもう間違いないんです。ちゃんと証拠も私持ってますからね。それで、厚生労働省も役員にもそれに侵されて、それで国民を不幸にしてもいいやと。製薬会社が儲かればいいやっつって、デタラメな放送をしたんですよ、NHK がね。で、そういうことって世の中あるんですよ。得をするために嘘をつく人って山ほどいますからね。だから得をするために嘘を言う人っていう方についちゃいけないわけですね。そういうことで、その人かわいそうなんですけどね。僕はその人はね、やっぱり幸福な人生ちょっと難しいんじゃないかなと思うんですね。世の中が変わっていくということを認めないとかね。それから政府とか NHK は正しいけど、書いてあることが正しいかどうか、言ってることが正しいかどうか私判断しないと。いうような習慣を持ってる人はですね、やっぱり時代遅れになるんですね。で、まあ、よく年を取ると頑固になるっていうのはね、それなんですね。 年を取ると今までの知識がそのまま利用できないので、今までの古い知識で正しいことを決めるから、そうすると世の中の人と違いますよ、言ってることがね。そうするともうそれ自分を守るって言ったら自分が頑固にならざるを得ないんで、それでダメになっちゃうんですね。で、今ちょうどこういう機会がありますので、幸福になるためにはどのように考えたらいいかということをちょっと話したいと思うんですけど、一つは、この高血圧の件で友達にコピーを渡した人はですね、どうしたか。武田先生のブログ見て、あれ？みんながこんなに高血圧で心配してんのに、これは教えなきゃいけないな、と。だけど、本当かどうかちょっとチェックしてみる必要あるな、と思って、その人は、高血圧がどういうことで決まっているか、本当に高血圧っていうのはダメなのか、悪いことなのか、っていうことで、あのグラフもおかしいと。私が示したペテンのグラフですね。そのグラフも確かにこのグラフはペテンだということもお分かりになって、でちょっと調べて、でご自分で、ああ、そうか、高血圧はやっぱり悪くないんだという結論に達して、そして友達にコピーを渡したと。そういうこう、これが標準的ですね。なんか YouTube で見たり、なんかで見たらちょっと調べる。あ、おかしいなと思ったらちょっと調べればいいんですね。で、まあ、できれば信頼できる人のものっていうのをやっぱり自分で分かってなきゃいけないですね。信頼できる人っていうのはお金に関係がない。それからなんか有名になりたいから特別なことを言わない。いつも総合的なことをきちっと話をしながら進める。というような、まあ、信用できる人って大体分かりますよ。ね。嘘つく人と信用できる人ってのはすぐには騙されることあるんですけど、まあ一年もその人のことを見てればね、この人ちょっと変だなと。いうふうに思うことがありますね。その変だなというのは世の中と違うんじゃなくて、考え方とかデータがちょっとおかしいって、そういうことですね。まあそういうことが一つですね。それから、その悪い人っていうか判断今度間違った人ね。血圧、年齢プラス90が間違ってたから NHK が一律の血圧の方を採用したんだっていうのはこれはまあ嘘なんです。これはやっぱり政府とか、権威者とか、そういう人によってこう事実を判断する。昔なかったらもう否定するっていうね。それはまあやっぱりいけないです。3番目はね、今度は原理原則から人の言ってることを考えるっていうのがあるんですね。で、一番この場合はいいのはですね、あ、そうだなと。僕は そういうタイプなんですけどね。高血圧、高血圧って言うけど、自分の正しい血圧はいくつなんだろうか。昔、年齢プラス90って言ったと。確かに血圧というのは、血を全身に送るために圧力をかけるわけですよね。圧力が強くないとビューって吹き出さないっていうのはもう誰でも水道でも何でもわかりますよね。水道がジャーって出たら、あ、これ圧力が高いからと思いますよね。それはわかってるわけですね。ですから、人間の血圧が高くなるってことは、血を送りにくくなって血圧が高くなるわけですね。ですから当然、年取ったら高くなるだろうってのはわかりますね。年取って高くならなかったら結構大変です、これは。っていうのは、血管の柔らかさが、年齢によって変わらないっちゃうわけでしょ。だけどこれは体験でわかりますよね。赤ちゃんの体を触れたって我々年寄りか絶対柔らかいですよ、赤ちゃんの方が。年寄りの体は硬いですよね。シワも寄ってますよ。っていうことはもちろん血管もそうですから、やっぱり赤ちゃんの血管に血を流すよりか年取った人の血管に血を流す方が血圧高くなきゃ血がいかないってわかりますよね。そうするとまあそこまでまず分かったら、次に僕なんかどう考えるかっていうと、どうして僕の正常な血圧っていうのは分かんないんだろうか。そういえばお医者さんに何か言ってもね、あなた高血圧ですねって言うけど、私の正しい血圧は何ぼですかって言ったら答えないんです。っていうのは現在ね、血圧関係の学会で正しい血圧を測定する方法がまだ分かってないんです。ええ、それはね難しいんですね。血管っていうのはね、一人の人間の体の中にある血管をずーっと伸ばしたら、一本に伸ばしたら、地球二回り半もあるんですから。だから、長いんでね、それはなかなか難しいんですよ。ですから、一応目安として年齢プラス90。っていうのは、年齢プラス90ぐらいの血圧の人が一番長寿だ。だから、まあ一応、訳はわかんないけど、一応ね、年齢プラス90で行こうやっつのが、NHK の放送の前の正しい判断。ところはそれじゃあ金が儲からないからつって、150とか140とか130とか、年齢に関係なく言い出した。そう言い出すと根拠を誰かが調べるから困るので、僕がブログで出したペテンのグラフを出した。っていうわけで、 あれは犯罪です。僕に言わせれば。完全な犯罪ですね。ただ、科学的な犯罪なんで、わかんない人もおられるということなんですね。ということで、まあ、そういうふうに僕なんか考えるし、だから三つ考え方あるんですね。一つは、今度僕のブログをコピーして配ったような人。それは僕の情勢を知って、ちょっとだけ自分で調べて、あ、これはみんなに知らせなきゃってやるっていう。これは良心的な市民っていう感じですね。それから、NHK は年齢プラス90が間違ってるっていうんで新しくしたんで、武田先生なんでそんなこと知らないんですかっていう人は、これは自分の頭の中に入ってるのが正しい。昔が正しくて今は間違ってるっていう思考体系だから、これはね、やっぱ人とね、うまくね、やっていけないですよ。喧嘩したりね、なんか、夫婦喧嘩したりなっちゃいます。だからこれはやっぱ変えた方がいい。だから一番僕が、自分の考え方がそうですから、それが正しいと思っちゃうんですけど、まあ、自分で調べて訳を考えて、その訳が一番ポイントのところを考えた方がいいんですね。人間は年取って体が変わらないのかと。個人によって差がないのかと。なんで身長が160センチの人と190センチの人がいるのかと。だから人間は必ずしも誰もが、この血圧でいいとか、このコレステロールがいいとか、決まったわけじゃなくて、分布があるんだと。で、厚生労働省の言ってる140なら140ってのはこれ平均なのか。平均だったら自分にとって何の役にも立ちませんよね。自分のためには悪くなるかもしれないんだから。そういう原理から考えるっていう3つの方法があります。まあ、いずれにしても、自分の人生を幸福に過ごすためにはですね、まあ1番か3番をやっぱり採用しないと、いずれにしては正しいけど、っていうようなことを言ってたらね、それはやっぱり周りも不幸になるし、ご自分も不幸になると私も思います。